浮かれカメラのしゃべるラジオ。ありました、浮かれカメラこと私、田底和彦と申します。私はですね、普段、プロフォトグラファーカメラマンですねとして、活動しているわけなんですけれども、実はこの番組収録というのがですね、長年の念願でして、ようやく、これが叶うということで非常にワクワクしております。この場所にはですね、私以外にも私の真正面で、いろんなケーキをね、いじって、話を聞いてくださっている私の愛すべき尊敬すべき、小塚 P がですね、目の前に座っております。2人でお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私はですね、もう今日天気も良かったじゃないですか。だからもう気分ももうワクワクして、いやこんな日が来るなんてなんて思いながら、ちょっと自分家を出てから駅までちょっとバスで移動するんですけど、そのバスの釣り革に捕まって、いやワクワクドキドキだななんて思ってバスに乗ってたら、道路の向こう側にキンキンに髪を染めた女性が歩いてるんですよ。でね、後ろ姿しか見れなかったんですけど、ちょっとハーフコートですね、キャメル色の、で、長い髪をなびかせて、めっちゃ短いミニスカートで、スラッと足を伸ばしてですね、はい、ハイヒールで歩いてるんですよ。ちょっとドキドキするじゃないですか。
ますね。
ちょっと違うワクワクが出てくるじゃないですか。これはって僕と同じバイブスの人が歩いてるんですよ。同じようにまだこの寒い季節なのにワクワクして歩いてる人がいるんで、これなんだと、これってどういうことなんだと思って、ちょっとどうしても正面に回りたい、顔見たいなって、
わかるな、
女性の方はわかんないかもしれないですけど、ほとんどの男性はそう思うわけですよ。いや知ってます、わかってるんですよ。前に回ってどんだけこう膝に来たか、こうね、明日のジョーでいう矢吹矢吹足に来たみたいな、膝に来たみたいなことがね、まああるのは知ってるんですけど、今日は違うんじゃないかと、特別な一日だと、ご褒美だと思って前に回ろう。まあ、でもバスなんでね、僕が歩いてるわけじゃないですから、ちょっとバス混んでまして、ノロノロ運転なんですよ。で追いつきそうになると止まるっていう、ちょっとまたかって、ただ僕もその地元ですからね、バスの中ってもしかしたら知り合いの人が乗ってる可能性もあるんですよ。何あいつと、えらい見てるなとやらしい男やなと、まあ、やらしい男であることに間違いないんでしょうけど、まあ、でもやっぱ近所の手前もありますから、あんまり凝視するのもまずい、ノロノロ走ってってこうちょっと右を見て左を見て真ん中を見るっていうその繰り返しをね、延々とやってたわけなんですよ。そしてわもう行くぞって言うと、こう電柱とかぶったりとかして、ああ見れないじゃんみたいなことがあって、ダメなのかな、でもこれに今日の収録かかってるなと、運試しだと、これうまくいくと今日勝ちだと思って、ずっとワクワクしてこうバスに乗って揺られていると、目の前見ると、スッと前の車両が開いたんですよ。行けるって思って、バスがちょっとスピードを上げて、ぐーっとその女の子を抜き去り、来た来た来たと来ましたよと、で、ぐーっと前に回ってみたんですよ。外人の女性だった。
そうだよな。それ落ちた。
もう小声でね、 声出ちゃいましたよそりゃそうだ、うん、それは金髪ですよ、うん、いやナチュラルな金髪なんです
そ, そうだね、うん、
でも本当にあの青い目をした外国人だったということでこれ勝ちなのか負けなのかとわからないんですけども、うん、まあでもあのなんか負けではない、
うんうんうん、
とても素敵な女性でした、
うん、よかった、
ああ眼福眼福見れてよかったって、うん、同じワクワクした人がいたっていうことで、うん、非常に、うん、あの心ウキウキしてこのスタジオに来たということですね、はい、すいません最初の話がこんな話ででもね、うん、ちょっと春を感じさせる女性でした、うんね、だからもう本当これからどんどん暖かくなっていきますから、うん、この調子で、気分も上げていきたいなと思います。まあ、オープニングはそんなことですけども、ここからですね、喋るラジオガンガンスタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。
ラリキャスネット
喋るシネマ、このコーナーはですね、私が、印象に残っている映画、それをですね皆さんに紹介しながら、まあ、喋るラジオっていうぐらいですから、うん、私もそのセリフを喋りたいっていう人なんですね。だけどもその聞いた方、リスナーの方ですね、うん、この方が日常の中でそのセリフ私も喋ってちょっとすっきりしたいわみたいなことがあれば、うん、なんかこう欲求不満をですね解消できるんではないかと、うん、まあ、思いましてちょっとこのコーナーを作ってみました。で今回、ご紹介する映画は7人の侍です。でこの映画はまあ、とても有名な映画ですね。黒澤明監督の映画、世界的にも大ヒットした映画です。ただ日本人であまり、もう今となっては知ってる人は少ないですね、まあ、ざっくり言うと、7人の侍とそれからお百姓さんのお話です。お百姓さんが、毎年収穫の時期になると野武士30人に襲われて収穫物を全部盗まれてしまう、うん、どうしたらいいんだろうっていうことである、老人がですね、武士を雇おうと、うん、そして村を守ったらどうだろうかっていうことで、武士を雇うことになるわけなんですけども、その時に集まったのが7人ですね。7人が集まってその村を守るということになったわけです。でただ実際にはこの撮影をする時にも非常に難航しまして、なぜ難航したかと言いますと、お百姓さんと侍っていう関係が当時どうしてもうまくできないんですね。つまり身分制度がはっきりしてますから、うん、百姓を侍が守るっていうことが、うん、どうしても奇想天外な話になってしまうんですね、うん、で実はこの7人の侍、今当たり前のように7人と言ってますけども、当初6人の侍だったんです。へー、そうなんですよ。実はこれは後ほど、主役の一人だった三船敏郎さんが、後日談として明かすんですけども、うん、俺最初は全然違う役だったんだよって言ってましてだけど、その中でどうしてもお百姓さんと侍をつなぐ間柄を仲を保つような橋渡し役が必要だって、うん、いうことになって、お百姓さん出身の侍が必要だと、うん、いうことで急遽7人目の侍を作って、うん、そこに、三船敏郎を当てはめたっていうことなんですよ。だから、まあ、全く三船敏郎さんは最初とは違う役、最初はね剣豪の役だったんで、
へー、
もう黙って人を斬るみたいな、剣に命をかけるみたいな、まあ、中で言うと宮口誠二さんっていう、まあ、急増っていう役なんですけどね。それがもともとは三船敏郎さんがやる予定の役だったんですけども、まあ、急遽、7人目の侍ということで、お百姓さんと、侍を結ぶ役、つなぎ役になったわけなんですね。これでストーリーが一気に動き始まるわけなんです。これでうまくいくと、こう矛盾も何もなくお百姓さんと侍が手をつなぐことができるっていうことが、まあ、できるようになったわけなんですね。でもう本当に逸話や伝説ぞろいの映画なんで、たくさん紹介したいわけなんですけども、まあ、今回第1回目ということで、どうしても紹介したいのはですね、お百姓さんが、その野武士をやっつけるためにたくさん訓練をするんですけども、うん、その訓練の中で実はですね、お百姓さん何十世帯もあるんですけども、川ですね、川の向こうに3軒ほど離れ屋があるんです、
うん、
でその村を守るためには、その川のこちら側を守ろうと、川の向こう側は守りきれないっていうことになったわけです。でやむを得ないことなんだけども、その川向こうの離れ屋三軒は無視しようと、諦めてもらおうと、襲われても守らないっていう結論に達したわけです、そしてそのみんなで竹槍を持って、こうやってやっつけようっていう訓練をするわけですね、ところが訓練をしていくうちにだんだんその離れ屋の三軒の人たちが納得いかなくなるわけです、俺らは何をやってんだと、自分家はやられ放題やられて、人の家を守るわけですよ、納得いかないですよね、なんで俺お前ん家守ってんの、俺ん家ベロボロクソにやられてんのにっていうことになるわけですよ。それで訓練の最中に離れ屋の三軒の人たちが結束して槍を投げて、竹槍を投げてですね、川向こうのやつらみんなこっちに来い、って言って職場放棄するわけです、で その彼らがなんで俺らがこんなことしなきゃいけないんだと、冗談じゃないと、俺たちは俺らの三軒を守ろう、人ん家守ってる場合じゃねえよ、っていうふうに言い捨てるわけですね、そこで7人のうちのリーダー、島田勘兵衛という人なんですけども、志村隆さんという役者がやっています、初老の役者さんですね、50歳ぐらいですかね、今で言うと、そのリーダーの彼がですね、彼ずっとおとなしいんですよ、温厚で、なんだけどもその瞬間ですね、形相が変わるんです。そして刀を抜いて、バーッと追いかけるわけですね、その家、離れ屋の三軒の人たちを追いかけていって、先回りして、両手を広げて、持ち場に戻れ、っていうわけです。で、やだって言っても刀を持ってぐわーっと迫っていくわけです。そうすると彼らはわーっと慌ててこの持ち場の方にわーわーってこうあたふたと戻るわけですね、そこでそのおとなしかった温厚なリーダー、みんなに慕われる島田勘兵衛が言うセリフが非常にこう心を打つというか、はあ、そうかっていうふうに思わされるセリフなんです、ちょっと再現してみますので、聞いてみてください、離れ屋は3つ、部落の家は20だ、三軒のために20軒を危うくはできん、またこの部落を踏みにじられて離れ屋の生きる道はない、いいか、戦とはそういうものだ、人を守ってこそ自分も守れる、己のことばかり考えるやつは己をも滅ぼすやつだ、今後そういうやつはと言ってセリフは終わるんです。今後そういうやつはと言って抜いた刀をしまうんですよ、これでもいきなりピリッとするわけですね、そのちょっとこう訓練ごっこみたいなところだったものが、これは遊びじゃないんだ、本気でやらないと危ないんだっていうことが、このセリフ一つで全員にこう骨身に染みるわけですね、あの温厚だった人が血相を変えて、で犠牲を厭うな、まあラグビーでいうねオール・フォー・ワン・ワン・フォー・オールですかね、それをとても分かりやすい形で、こう言ってのけたわけですね、これによってこうその集団が一つにまとまるっていうですね、こうちょっとバラバラだった、ね、もうみんなちょっと気兼ねしてるわけですよ、離れ屋のやつらかわいそうだなっていうのもあったし、離れ屋のやつらは離れ屋のやつらで、なんで俺らだけこんな目に遭うんだよっていうことだったと思うんだけども、それが一気に一丸となって、つまりその一年卓勝なんだと、俺らだけでも生き残れない、みんなが生き残らないと、まあ、勝ちとは言えないんだっていうことが、つまりゴールがね、はっきり分かったっていうことなんですね。でこれがまあ非常に僕はこの人を守ってこそ自分も守れる、己のことばかり考えるやつは己をも滅ぼすやつだっていうこの短歌がね、非常にこういやしみるなっていうかね、ともすればこう忘れがちな 自分ね勝手な生き方をまあ僕なんか特にねカメラマンフリーという立場でね、うんうん、ずっと何十年も生きてきてますから、うんまあ、ちょっと身につまされる話だなと思いながらもちょっと志村たかしかっこいいなというふうに思ってまあ今回このセリフをですねご紹介させていただいたわけです。まあこれでも本当に七人の侍っていうのはもうあっちこっちもうあのどこを切っても面白いシーンセリフありますんでね、まあ、また折に触れご紹介したいと思いますけども、まあ今回はこういう形で皆さんに紹介しました。もしよかったらですね自分の家でですねあの己の言葉ばかり考えるやつは己をも滅ぼすやつだと自分に言い聞かせてもいいし、まあ、もしくは部下あるいは同僚にですね、うん、それを、違う言葉でですね、うん、言い張ってもいいんじゃないかと思いますね、うんうんまあ、非常にこう感動する、セリフでした、ということで、しゃべるシネマのコーナーでした。ありがとうございました。
しゃべるウェディングヒストリー、
このコーナーはですね、私浮かれカメラことですね、プロカメラマンの私がですね、ウェディング撮影ですね、に携わってきていますので、そのウェディングの中で印象に残ったものをちょっと皆さんにご紹介したいなというふうに思います。ウェディングはですねさすがに、非日常ですからやっぱり相当皆さん緊張されるんですね。なのでまあ、多くの、笑えるエピソードもねたくさんあります、あるんですけども、まあ、今日はちょっとその中でも、まあ、大体私そうですね15年ぐらいウェディングの撮影をしていますけどもその中で特に印象に残ったものをご紹介しようと思います。一つはですね、大体皆さんどうなんですかね、ウェディングっていうとやっぱり一番印象に残るのは何ですかね。僕はやっぱりあのラストに来る新婦の手紙っていうものですね、うん、これはもうクライマックスというかほとんどこれを聞くために撮影していると言ってもいいぐらいあの楽しみにしていますね。やっぱりそれぞれの家族の家族模様といいますかね事情がありますし、中にはその長い年月の間にお父さんかお母さんかが病気をしたりですね、もちろん自分も何かアクシデントがあったりとか、それを家族で乗り越えてそして今日を迎えているっていう、まあ、その発表の席でも発表のまあ手紙だと思いますのでね、その感謝で伝えるということだと思いますから、やっぱそれをそれぞれの家族の事情をなんとなくこう垣間見えて、ああそうだったんだなって、まあ、思いながら、まあ、撮影をするという感じなんで、まあ、ちょっとそれを、ご紹介したいと思います、はい。でこれはですね、まあもうこの時点でちょっと厳しいんですけど父一人娘一人というご家族構成なんですね。小塚 P どうですか、もうこれやばくないですか、すでに
それだけでちょっとも
うちょっとやばいよね。いやそうなんですよ。でもその時点だけでも僕も娘もいますし、はい、小塚 P もいますよね、だからやっぱそれだけでもいやそれ厳しいなっていうことなんですけど、まあ割と早くにね、はい、お母様が亡くなっているという状況なんですね。でそれで、ご神父様がお父様に向けて最後感謝の手紙を読むということです。まあちょっと私男性ですけども、ちょっとその時のことを思い出しながらですね手紙形式でちょっと披露したいと思いますので、ちょっと聞いていただきたいと思います。それでは、いきますね。お父さん、手紙なんて書けないし人前で読めないよって思ったけど、この機会しか感謝の気持ちを伝えられないと思ったから読むことに決めました。お父さん、私が小さい時にお母さんを亡くしてから今日まで一生懸命私を育ててくれてありがとう。私は小さい時からどうして私にはお母さんがいないのって聞いてはお父さんを困らせていましたね。思春期になってもことあるごとに同じことを言ってお父さんを困らせました。その度ごとにお父さんはごめんなごめんな
って謝るばかりで、それ以外何も答えてはくれませんでしたね。私はお父さんを困らせるつもりはなくて、ただ本当にお母さんにいてほしかったの。運動会や発表会や授業参観、一緒にテレビを見たり勉強の話をしたり、ちょっと気になる男の子の話や意地悪されたことや好きになれない先生のことやお洋服のこととか、ただ話したかったの。友達が何気なく話すお母さんとのたわいもない話を聞くと、もう羨ましくて、どうして私にはお母さんがいないんだろう、私何か悪いことした、神様いい子でいますからお母さんを返してくださいって何度も思いました。反抗期になってその思いが爆発してしまって、お父さんに辛く当たりましたね。お友達には毎日お母さんの手作り弁当があるのに、自分はいつも買ってきたパンや弁当だったのが無性に我慢できなくなって、どうして私にはお弁当がないの、みんなは美味しそうなお弁当を持ってきてるのに、冷たく問い詰めてしまいました。翌朝お父さんは申し訳なさそうに、これ作ってみたんだけどって朝早く起きて私のためにお弁当を作ってくれました。私は嬉しかったけど、どうしてか素直になれなくて、こんなみっともないもの持っていけないよって床に叩き落としてしまいました。お父さんは静かに床に散らばったお弁当を拾い上げながら、ごめんなお父さん、うまく作れなくてごめんなって私に謝ってくれましたね。お父さん、あの時は本当にごめんなさい、私素直になれなくて本当はすごく嬉しかったの、ずっと後悔してました、いつか謝らなきゃと思っていました、でもなかなか謝れなくて、今日きちんと謝ることができて胸のつかえがおりました。これからは少しでも親孝行ができるように、二人で力を合わせて素敵な家庭を築いていこうと思っています。お父さん、今まで本当にありがとう、そしてどうか元気でいてくださいね、これからもよろしくお願いいたします、
というのがですね、この神父さんの手紙で、ま、もちろんですね、もう会場はもう号泣ですこれはちょっとね、涙をこらえられないです、司会者の方もやはり泣いてしばらくマイクを持てませんでしたね、進行させられませんでした。もちろん僕もですね、もう泣いてしまってですね、シャッターを押すどころかもう涙を拭くのがもうね、忙しくてもうとてもじゃないけど写真撮れねえよっていうような、まあ、感じ、もちろん撮りましたよ、撮りましたけども、そういう感じでした。もう僕の後ろからですね、僕の姿を見た人がですね、あのカメラマン肩震えてないってこうまあ言ってたぐらいですけども、うん、やっぱりこれはお子さんを持つ方、うん、また特にそれが娘さんだったりするとですね、うん、いや同じような経験、うん、まあ大なり小なりですね、うん、あったと思うんですね。で娘さんもやっぱり反抗期っていうのは誰でもありますから、うん、同じように親のことが鬱陶しいというふうに思った、うん、経験があるはずなんでね、これは誰でもちょっとこう胸に手を当てると思い当たる節があるだろうと思いますし、まあ、何しろ僕はですね娘がいますので、もうお父さんに感情移入してしまって、もうごめんなごめんなって謝るお父さんがね、もう本当に気の毒で、もう本当に大変だったなお父さんってね、やっぱりこう娘さんのこと分かんないじゃないですか。だからその中でなんかどうにかしたいってこう思いだけが先走ってるのがね、なんとなくこう分かって、お父さんも辛かったなって、まあ、本当に良かったなと こういう日が迎えられてね、まあ、思いながら、いたわけなんです。まあ、ちょっとね感動的な文章でもありますし、これは、まあ、あの僕はその時、聞いてですね、それをもうあの思い出しながら、確かこういうふうに言っていたっていう、もうそんなに変わりはないと思うんですけども、うん、そうやって、書き上げた文章ですので、ほぼその時のままだと思いますけども、またこうやって、ご披露させていただきました。ということでですね、いかがだったでしょうか。新婦の手紙をですねご披露させていただきましたので、ここで喋、る、ウェディングヒストリーのコーナーを終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。エンディングです。浮かれカメラのしゃべるラジオ、いかがでしたでしょうか。お聞き苦しいところもあったとは思うんですけども、まあちょっと初めてだったんでちょっと緊張もしましてですね、それが伝わったかとは思うんですけど、でも僕自身は念願かなってですね非常に楽しく、進めることができました。小塚 P ありがとうね。本当に皆さん聞いていただいた方ありがとうございます。この番組のですね、ラジキャスネットの、番組放送フォームの方にですね、ご意見ご感想、また苦情ですかも、一応受け付けております。また私自身はですね、番組冒頭に言いました通り、プロカメラマンとして活動しておりますので、その活動、もろもろはですね、浮かれカメラという、ホームページでアップしております。またあのウェディングに関してはですね、浮かれカメラという同じ名前でですねブログもやっておりますので、まあ、もしあのお時間ありましたらちょっと覗いてみてもらえれば、ありがたいなというふうに思っています。というわけで、もう終わっちゃうんだよね残念なんですけど、とりあえずは今日のところはここで、番組は終わりになります。またどこかでですね皆さんのお耳にかかることができたら幸いだなと思っています。というわけで、お相手は浮かれカメラこと、田底和彦でした。皆さんどうもありがとうございました。それでは失礼します。